おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は父の日ということで、特別な証があったり賛美があったり、お父さんでよかったなと年に1回は思う日ですが、さて今日はですね、存在という非常に固いテーマで、お話をしたいと思うんですけれども、まず聖書を、お読みいたしましょう。コリントの信徒への手紙1の8章6節です。パウロの手紙の1節でありますけれども、このように書かれてあります。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。もう一度読みます。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのですと、非常に分かりやすい、しかし非常に力強い、これは一種の宣言のような文章であります。私たちにとって神は唯一である。そしてその父である神から全て この万物は出てきたんだと。そしてやがてその神のもとへ戻っていくんだ。この神こそが万物の起源であるっていうことですね。で同時にこの唯一の主であるイエス・キリストによって実はこの万物は保たれているんだっていうことを言っているわけです。この言葉だけでも十分なんですけども、その下にパワーポイントの下に変なミミズみたいなのがあるんですけども、これは聖書の原文であるギリシャ語なんですね。であまりにもこのギリシャ語の形が綺麗なので、本論とはほとんど関係ないんですけど、ちょっと余談として、載せたんですが、これだけ見てもあんまり綺麗かどうかわからないんですが、こう並べ替えるとですね、こういうことなんですね。日本語だと唯一の神、父である神、万物はこの神から出て、私たちはこの神へ帰っていく。唯一の主イエス・キリストがおられて、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在する。これでも十分翻訳も、頑張って、雰囲気出そうとしてますけども、ギリシャ語の方を見るとですね、これがこの下のこれがギリシャ語の原文なんですけども、上の文章と下の文章がほとんど同じなんですね。ほとんど同じ文字が並んでるんです。わざとパウロはこの、同じ形にしているというか、2つの同じこうステートメントというか文章にすることによって、すごく印象付けようとしているなっていうことが分かります。そして、原文を見ると、日本語の中にはこの出るとか帰っていくとか存在するとかっていう表現があるんですけども、ギリシャ語の原文にはそういう表現というかそういう言葉はないんです。これ非常にシンプルで、一番最初のこれエイスって読むんですけど、これが一つっていうことですね。一つセオスをパーテルで、父である神はお一人、そしてエクスフータパンタって言うんですけども、これはエクスはフロムですね、英語の。だからフロムフーム、彼からタパンタ、全部彼から全部って言ったけど、出るとかって言葉はないんです。彼からが全部って言ってるんです。そしてその次がカイヘメイスエイスアウトンって、ヘメイスは私たちなんですけど、そして私たちはエイスっていうのは向かっていくってですね、イントゥ、向かっていると、彼に向かっている、つまりその父なる神に向かっていくんだ。万物はこの父なる神から出たもので、そして私たちもその神に帰っていくんだっていうんですけども、その もともとの表現は非常にシンプルで力強い。さらにその、主であるイエス・キリストは一人、そしてディアっていうのが、これが英語でスルーですね、通してっていうんですね。で、全てのものは彼を通していると、イエス・キリストを通して存在している、私たちもイエス・キリストを通して存在している。ディア・フータ・パンタ・ディア・ヘメス・ディア・ハウトゥってですね、こう多分これなんかメロディーつけたらね、素敵な歌になるんじゃないかなっていう感じがして、わざわざこんなものを出したんですが、要するにここで言ってることは、2つですね。この万物は父である神によって存在させられていると。で、同じくパウロの手紙であるエフェソの4章6節にも、全てのものの父である神は唯一であって、全てのものの上にあり、全てのものを通して働き、全てのもののうちにおられます。これが聖書の宣言です。右にも左にもそれない、万物は一人の神から発したんだ。ピリオ、それだけです。そしてその一人の神から生じたこの万物の中に当然神はおられるし、そして神によってこの世界は動いているし働いているんだと。また主イエス・キリストによって万物は存在しているっていうのは、これは主イエス・キリストの贖い、コロサイの一章の20節に、その十字架の血によって平和を打ち立て、地にあるものであれ天にあるものであれ万物をただ御子によってご自分と和解させられましたとあります。これは教会、キリスト教の信仰の中心である十字架、イエス・キリストの死によって、本来私たち人間に、そしてこの万物に下るべき神の裁きがキリストの十字架の上に下ったことによって、私たちはその裁きを免れて今こうして存在していると。もしイエス・キリストの十字架がなければ、とっくにこの世界はなくなっていただろう、とっくに神の怒りによって滅ぼされていた。今こうして私たちがあるのはイエス・キリストの十字架のゆえなんだと、ここでパウロは宣言しているわけですね。万物を存在させている神、そしてその御子イエス・キリストの贖いによって万物は保たれていると。実はこの神は万物を存在させる方であるというのはですね、聖書全体を通した教えであります。有名なところでは、出エジプト記に、この神がモーセを選んでエジプトにお使わしになるところですね。モーセの証明の箇所で、モーセがこの目に見えない神様との会話の中で、今から自分エジプトに行かなきゃいけないけれども、この私を呼びかけておられる神様、あなたの名前を何とお呼びしたらいいですか。神様には必ず名前があると。でも名前がないと、説明が難しいので、何とお呼びしたらいいですかって問うた、その問いに対して神は何とお答えになったかというと、私はあるというものであると言われてですね、私はあるというもの。これはヘブライ語ではですね、エヒエアシェルエヒエというんですね。なんかこんなの知ってても別に何の得にもなりませんけど、ちょっとかっこいいですね。これはヘブライ語ではエヒエアシェルエヒエというんですね。でエヒエというのがアイアムなんです。アイアム。で本来ならば英語でアイアムというとその後に何かつくんですね。アイアムヒューマン。私は人間であるとかね、 I am father とか I am teacher とか I am なんとかってつくわけですけれども、神様はその後ろに何もないんです。 I am だと、私はある、私は存在している、それが私だってモーセにお伝えになったんですね。そして実はこの聖書の神の名前のことをヘブライ語の聖書ではですね、このヤーウェと表記します。皆さんも気になったことあると思いますけれども、このヤーウェというですね YHWH なんですけれども、 英語の表記をすると、このヤーウェの元がこのエヒエの中に使われているハヤーというですね、存在するという、これを元にしてヤーウェという呼び名が発生したんじゃないかと言われています。つまりヤーウェというこの主って日本語では呼んでますけども、ヤーウェという神の名前は存在している方という意味なんですね、ではないかと思われます。私たちが主なる神と呼んでますが、それは存在している方っていう意味なんですね。で、ただユダヤ人はこのヤーウェと YHWH と書いたところは、モーセの十戒に主の名を乱れに唱えてはならないという決まりがあるので、ここはヤーウェと呼ばなかったんですね。アドナイと呼んだんです。全然関係ない呼び方したんです、ね、アドナイと呼んだんです。まあ乱れに唱えちゃいけないというんで、別の名前を乱れに唱えているのであんまり関係ないような気もするんですけども、で、日本語の聖書ではこれを主と表記されてますね。皆さんの聖書に主と書いてあります。これは漢訳聖書、中国語の聖書からの引用です。中国語の聖書で主と呼んだそうです、はい、そこから日本語では、ただ古い日本語の文訳聖書では主をですね、エホバとカタカナで書いたですね、まあどっちが正しいということじゃないんですけども、その今はまあ主と私たちは呼び名を表しておりますけれども、その主と呼んでいるのはこのヤーウェ、それは元々の意味は存在するっていう意味なんですね。で、私たちの神は存在する神だと。私たちの神の名が存在であるということの意味はどういうことかというとですね、なんか今日はちょっと固い話で申し訳ないんですが、これは神のみが唯一の自尊者であるということです。自尊者って私が勝手に作った言葉ですけれども、その神のみが自ら存在してらっしゃるので、神には始まりもあれも終わりもありません。そして神は何者にも依存してないんです。始まりも終わりもなく何者にも依存してない、その方こそが神であるということです。そしてその神から全てのものが発生してるんです。私たち今ここに存在してますね。皆さんここに座ってらっしゃいます、こうやって体があってですね、いろんなものここに存在してますね。で、これは一体どこから来たのか、皆さんの体はどこから来たんですか。それはまあ親が産んでくれて、細胞分裂が毎日繰り返されて、まあ科学的にはっていうか現象的にはそうでしょう。でもその元はどこから来たんでしょうか。遡っていく。聖書はこれは私たちの体は全てこの神が存在させたんだと言ってですね。でも体だけじゃありません。時間も空間も法則も宇宙も全てはこれは神によって形作られたものだと。神が存在させているんだと。そしてそれだけではなくて、この神によって保たれている。今なんかほっとけばずっと宇宙が動いて、空気があって人間が生きているように思いますけども、これはとんでもない間違いで、この創造主である神がこのルールを作って、ルールを保って、おられるので、私たちはこうやって存在しているんです。そしてその神が唯一、さっきも言いましたけれども、何かではない方なんですね。神以外のものは全て何かです。私は何々である、私は机である、水である、リモコンである、聖書である、私は誰々であるって何かなんですね。でも神はその大元ですから何々ではありません。で、私たちはその神によって存在させられてるんですね。ヨハネ黙示録の4章の11節にこうあります。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られ、御心によって万物は存在し、また創造されたからです。万物を作られた、御心によって万物は存在し、また創造された。御心によって私たちは作られた。つまり私たちは存在させられた非存在者であるということです。 ということはどういうことかというとですね、私たちはここに存在しているようですけども実は存在してないんです。これはですね、古くはそれこそギリシャの哲学者がそのことに気づいているんですね。アリストテレスやプラトンがそうですけれども、目に見えているものは実は存在しているようだけれども、それは存在してない、いや目に見えないものこそが本物でリアルで、あっちが存在してて、その存在して我々にとっては存在してないと見えるこの何者かによって、この目に見える姿は世界はできてるんだと。だ存在してると思ってるけども、それは大きな間違いで、存在させられてるんだと。考えてみてください。この世界にあるもので起源のないものがありますか。この人間の考えた愚かな科学でさえこの宇宙には起源があると言ってるんですね。ビッグバンかなんか知りませんけど、起源があると言ってるんです。起源があるということはその起源を発生させたものは必ずあるんですよ。違いますか。自然に何も爆発しないんです。絶対その前があるんです。スタートがあるということはスタートさせたものがあるんです。私たちがここに生きているということは私たちを誕生させた親がいる、その親を誕生させた親がいる。必ず遡っていけば起源があるんですね。全てのものには起源がある。それなのに私たちはいやいやこれは偶然だと言ってる。進化論は全てのものは偶然に誕生したと言ってる、ね、偶然の産物ですよ。私は偶然の産物で、偶然の産物で生きてることに何の意味がありますか。偶然の産物、偶然の産物でね、愛も正義も減ったくれもないですよ。偶然の産物なんですから。進化論ってのは適者生存ですからね。強いものが生き残って人間が成長して生き残る、こんなに立派になったって言ってるでしょ。だったら弱いのはどんどん殺し合いということなんですよ。生きてる意味なんかどこにもないです、偶然の産物だとするとね。いやここに書いてあるように御心によって万物は創造したんだ。目に見えない本当はあっちが存在者なんだ。目に見えない神によって私たちは存在させられた。その御心に、その考えに、その意思に、その意図に、そのデザインによって私たちはここに存在してるんだと。私たちは 100% 私たちを生み出した方に依存してます。そうでない人はいないんです。それなのに偉そうなこと言ってる。それなのに神はいるのかとかね、ちょっと神はいるのかっていう前にあなたはなぜそこにいるのか説明しなさいと。説明できますか。なぜあなたがそこにいるか説明できるか。できないんですよ。できないんです。人間はですね、たった一つの小さな、それこそアメーバーの仕組みさえ説明できないんです。いやそれは先生偶然ですよ。進化したんですよ。進化ってのは偶然ということですよ。たまたまうまくいって何もないものがこうなるかってどう考えたっておかしいんですよ。だけども神を認めないためにはそうするしかないんです。神を認めない、つまりそのことこそがね、人間の犯している最大の罪なんですよ。最も恐ろしいことですよ。なぜこの世界がこのようになっているか、まさにそこに原因があるんです。私は自分の力で存在してるんだと、そう思ってるから人間は高ぶって失敗するんです。そうじゃない。私は 100% 神によって作られ、神によって保たれてる、依存してるんだ。当然私たちはそう思えば、私たちの創造者に対してへりくだり、創造者に対して感謝を捧げ、創造者に対して私たちはどう生きるべきかということを尋ね問い求める、そういう生き方になるはずですね。そうじゃなかったら私たちが何を願い、何を考え、何を求めたとしてもですね、大した結論は出ません。結局は自分を楽しませようということにしかならないんです。 実は目に見えない方こそが存在であって、私たちはそのまあ影というかね、その映し出されたものに過ぎないんですね。まあ本当はここで終わってもいいんですけど、今日まあ父の日なので、しかも話が硬すぎる、あの人は毎週こんな硬い話をしているのかと思われるのはあまり本意じゃないので、父親と母親の違いっていう話をちょっとしたいと思うんですね。これたまたまインターネットで見つけたんですけども、父親と母親の子育ての違いという、もともと10枚写真漫画があって、ちょっと面白いのだけいつか選んだんですが、子供が出かけるときに、右がお母さんですね。お母さんはハンカチ持ったとかティッシュ持ったとか忘れ物ないとかって聞くんですね。子供はいつ帰ってくるとかって聞くんです。子供はもういい、あもう行ってきますってこう出ていくと、でお父さんの方は子供が行ってきますって新聞の後ろからおっていう、あんまり構わないというかね、まあ元気で帰ってくれば嫌ぐらいなんですね、はい、休日にお出かけするってね、家族でお出かけするとお母さんの方は、まあ、子供の洋服一生懸命選んでね、あちこち見て靴やら洋服やら楽しそうに選んで、お父さんは一人で椅子に座って早く終わらんかなとかね、早く帰って野球見たいなとか思ってですね、子供が0点取った時、お母さんはだから遊んでばっかりじゃダメって言ったでしょ、何やってたの、だから早く勉強しろって言ったじゃないの、ね、で子供はだってとか言って、お母さんだったじゃありません、お父さんは0点の試験見て、ああまあ次頑張れよっていう、あんま強く言えないんですね、まあ、俺の子だしなみたいな、夏休みの宿題、これがね私が一番ドキッとしたんですけども、夏休みの宿題、子供の夏休みの宿題って言った時、お母さんは一生懸命子供の夏休みの宿題何、夏休み帳はドリルは何ページとかって一生懸命横に座って、はいはい今日はここまでやらせるって言うんですね。お父さんは工作の方、工作担当になってですね、お父さんが一人で作ってるんですね、お父さんが一生懸命工作作ってですね、で子供がお父さんとか言って、まあいいから黙って見てろ俺が作るからみたいな、私も散々こういうことやりましたから、工作とあと自由研究ね、で私がやった自由研究が賞を取ってしまってですね、下の息子の時ですけど、嫌そうな顔して息子がついてきましたね。息子が表彰されたんですけど、やったのはお父さん、そんなことはどうでもいいんですけども、これが、で最後ですが、子供が今から寝ようとするね、お母さんは一生懸命歯磨いて虫歯にならない、お父さんはちょうどその頃にいっぱいかけんで帰ってきて、おおただいまから帰ったよ、ケーキ食べるかとか言ってですね、よくある話ですねこういうのね、父親はね、まあ、子育てということに関して言うと、ちょっとやっぱり弱いです。だいたい子供と一緒にいる時間が短いですからね、お母さんに比べて圧倒的に。で子供のことはよく知りません、まあ、何年生かぐらいは知ってるかもしれませんけどもどんな宿題が出てるかとかね、どんな学校生活どうかってあんまり知らないで、時々聞きたくなって知りたくなって聞くんですけども、大体もう3ヶ月か半年ぐらい遅れるんですね、質問のタイミングが、だから子供にだんだん疎まれていく、どんどんこの差が広がっていくみたいなとこありますね、でたまにしか関わらないのでどうも不自然なんですね。父親ってそうなんか一生懸命こうやろうとするんですけど、どうもまあ、お母さんと子供は自然にこうやり取りできるんです。お父さんの会話はちょっと不自然な感じでね。で母親のように父親は言葉を上手に操れないんです。統計上男の方が女性の10分の1ぐらいしか喋らないので、私みたいな仕事は別ですけども、普通男の人はあんまり喋らないですからね、で女の人の方が頭の回転早いですから、言語やが発達してますので、だからさっきのテストの話じゃないですけど、ね、お母さんって言ってお父さんは頑張れみたいな感じになっちゃうんですね、で決定的なのはここですね。父親は自分自身も子供なんですね、男はもう一生子供ですから、よく言うじゃないですか、うちには子供が、ね、子供自分の子供プラス1人いるとかね、男の子は2人いるけど男の3人いるとか言ってね、お父さんも入れてみたいなこと言いますけども、まあもうこれはお父さんの弱点でしょうがないかなっていう感じですね。でちょっと最初の話に戻るとですね、 最初に読んだこのコリントの手紙の中にこういう表現がありました。私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。で、聖書の中にこの神様のことは父である神、父なる神という表現が出てくるんですね。神様は別に父でもお父さんでも何でもありません。神ですから。父でも母でもない、兄でも姉でもありません。父親っていうのはこの神様をお作りになった家族制度の中における一つの役割ですね。でも神様はあえてご自分を父と例えられたんです。自分のことを人間に分かりやすいように父親だと例えられた。そのことはですね、今日この父の日にあたって私も一人の父親として考えることは、神様は自らを父と例えられたことによって人間の父親たちにどうすべきかっていう、その人間の父親の果たすべき役割のヒントを与えてくださっているんじゃないかなと思ったんですね。一つにはまず父親は家族の起源であるということですね。この神はこの万物の起源なんですけども、この家族の、もちろんこの夫婦が結婚して家族は生まれるんですけども、でもそのどっちが夫か妻か、どっちが最初かというと、これは父親なんだということなんですね。もう家で情けないお父さんでもいいんです。でもお父さんがまあ起源であり起点であり土台じゃなきゃいけない、そこが軸じゃないといけないっていうことをおっしゃっていると思うんです。圧倒的に奥さんに言い任されたとしても、最後はお父さんが軸じゃなきゃいけない。それからこの父なる神によってこの世界は保たれているって話をしましたが、お父さんによって家族が保たれなきゃいけない。もちろんこれは単に経済的なことだけじゃなくて、ね、精神的なことも含めてですね、この家族が保たれる、家族の形が支えられるっていうのは父親の役割だと。もう年齢によって家族の形もね、どんどん変わっていくし、いろんなことは起こります。難しい問題も起こるし、でもそんな中にあってこの家族が一つの形として保たれていくっていうのが父親の役割だろうと。そして何よりも重要なことは、この父親はこの家族を存在させている神、自分はこの神によって存在させられている、その自分を存在させている神をに家族を向かわせるというですね、そういう役割があるということなんですね。で、聖書を見るとですね、この聖書には系図がたくさん載っています。なぜイスラエルの人たちは系図を大切にしているか、なぜイスラエルの人たちは自分の親父は誰だか、母親の系図じゃないんですよ。ちょっと女性の皆さん申し訳ないんですけどね、系図は男なんです。誰々の母は誰々って書いてないんですね。誰々の父は誰々って書いてある。なぜ父かというとですね、その最後がどこに行きますか。アダムに行くんでしょう。最初に作られたのはアダムなんですね。お父さんなんです。エヴァはその後で作られてますから、お母さんの系図最後まで遡ってもエヴァなんで、最初の創造者まで行かないんですね。まあ、それだからということでもないでしょうけれども、父親なんですね。でもそれは聞くところによると、今でも今生きていらっしゃるイスラエルの方で自分の系図をアダムまで遡れる方たくさんいるそうですよ、ね、本当に自分の親父は誰、自分の親父は誰、ずっとで聖書まで行くとですね、聖書にずっとこう出てくる。でもその系図の目的は、自分は最後はアダムに行き着くんだと、そのアダムをお作りになった神こそが私の起源なんだということですよね。系図を書くということは自分の起源を書くということ、自分は非存在者である、私を存在した方があるということを、まあ、書くことになると思うんですね。父親の役割というのは自分も存在させられているし、そしてその自分を存在させられた神を指し示すことであるということになると思うんですね。まあ親父の背中って言いますけどね、やっぱ父親は背中でね、こう語れる とかっこいいですね、それは子供たちに自分はどこから来てどこへ向かっているのかを背中で語れる、つまり自分は本当の父親の方を向いているということです。物理的に背中を見せるということじゃなくて、私自身は私を作られた方を向いている、で子供たちに俺の背中を見ろと、ね、俺の向こうに私を本当にお作りになった、本当の存在者はあっちにあって、私たちはその神によって存在させられているものなんだ、だから高ぶっちゃいけない、偉そうに顔をしちゃいけない、ね、お父さんに反抗してもお母さんに反抗しても構わないけども、この神に反抗することができない、この神に私たちは全てのものをいただいて、この神によって今こうして生きているんだから、この神の前にへりくだって生きていかなきゃいけないという姿をですね、父親が子供たちに家族に見せることができるとするならば、それは父親の役割として、ある意味十分というか、それこそがね大切な役割じゃないかなと思います。私たちはこの父である神に作られました。全ての人はそうですからね。そしてその神のもとに帰ってきます。お祈りしましょう。天のお父様、私たちがこうして話したり聞いたり喜んだり悲しんだり考えたり悩んだりしている、これは全てあなたからいただいているものです。誰一人自分の力で自分を生み出し、自分の力で自分を保っている人はいません。それなのに私たちは、私たちを存在させている方を無視し、あるいは背き、あるいは知らずに大いに高ぶっている。どうぞそのことをお許しください。どうぞ私たちをの起源である、私たちのスタートである方をもう一度覚えて、どうぞその方の御心のうちに私たちは今作られ生かされているんだということを覚えて歩ませてください。また特に父親として家族を支える責任が与えられている者たちに、父親としてあるべき姿、なさなければならない一番大切な仕事は何であるかということを教えてください。それは私たちをお作りになった方があるということ、そしてその方によって私たちは今生かされているということを伝えることであります。今この国は家族の形が壊れ、役割が失われ、なんとなくみんなが同じようにしていれさえすればいいの、地に足のついていない実に不安定な状況にあります。どうぞ神様、私たちに与えられているこの真理の言葉である聖書によって、この国が、この国の家族が、この国の夫婦が、この国の子供たちが、この国そのものがもう一度しっかりと立ち上がることができるように、どうぞ憐れんでください。今日ここに集われましたお一人お一人に、一人一人を生み出し保っておられる神ご自身がこれからも語りかけて導いてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。